マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今週も先週に引き続きまして、今日僕みのるさんをお招きいたしまして、またその次の時代のお話をお伺いしたいと思います。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。先週はね、もう裏方も裏方、お母様のお話をしていただいて、本当にもう手が荒れてたんじゃないかななんてね思いますけれども、ね、子供ながらにそういうお母様の姿を見てどういうふうに感じられましたか？
まあ人のいいというか、ね、心の優しいお袋だなってやっぱり思いましたね。
恩義に感じてらした方もいらっしゃったと思うんですよ、
だからあんまり悪口言う人はいなかったですね、やっぱりね。
そうですよ、だいたい日本中がそんなには豊かな、ね、時代ではなかったでしょうけれども、だけどもそれを継続的にずっとやり続けるっていうのは、まあ、もちろんお金もそうですけれども、体力とか気持ちもやっぱり大変でしたよ。
全部手料理だからね。
そうですよ、
だから今みたいな、
そうレンジでチンとかね、
スーパーがあって肉が張るわけでもないし、
そうですよ、
で野菜の煮っころがしとか、
そうです、
漬物とか、またその漬物が上手なんだ、
まあ、数多くね漬けられてたんでしょうからね。
そうそうそう、
でもまあいい時代ですね。
そうですね、今考えれば教習を覚えますよ。
そうですよ、今はそういうところがちょっとね、まあ、軽薄っていうか、
そう、ね、あんまり豊かになるのもどうかなっていうね、考えがありますけど、ね、
まあ、その頃には考えられない事件が、今悲しいことがいっぱい起こってますけどね。
そうです、そうですよね、
見えないところで、今の京牧さんのお父様がいろんな人巻き込んで、土地の買収がうまくいって圧縁工場ができて、その時はご自身はいくつぐらいだったんですか？
昭和39年かな、あれオリンピック、
はい、東京オリンピック、
オリンピックで、あの次がちょうど高校1年生だったんですよ。
じゃあもうインフラも整備されて、
そう昭和42年に茨城県の有力者の皆さんが和歌山製鉄所をね、機関要員として勤めたらどうだと。
じゃあ高校卒業してすぐ行かれて、
卒業してから昭和42年30人くらいいましたよ、やっぱり
こちらから行かれた人が、
第一機械要員で、で約束は向こうに3年くらい勤めてたんだな、和歌山製鉄所、それでこっちに帰ってくるつー、鹿島に、
そういう、じゃあ現地で研修っていうか、もう勉強ですね。
そう勉強といっても仕事はきつかったですよ。
3交代とかあったんでしょ、
そうです、高度成長期の時だから、で鹿島がこういう状態で、作れ生産しろ作れ生産しろって、その二工二四とか、それ1ヶ月くらいやったりずっとやってたな、残業も今の過労死なんつ問題じゃねえの、
じゃあ24時間ぐらいも働いてっていう、
まあ24時間はともかく、残業が1日やっぱり4時間とか5時間あったな。二工によって夜の7時で出て、明日の朝の7時まで、朝は朝の7時から、12時間まだ勤務する、14時間か、
もう肉体労働ですよね。きついですね、
全部きつかったですよ。だから私の部屋で寮で入ってた小林くんって言うんだけど、まあ、この方はイギリ浜、
イギリ
から就職したんですよ、長崎工業高校出て、僕と3人で、もう一人は、まあ、花蓮郷の市会議員だった山中正治君って言うんですよ、その3人で夜勤に出かけたんだわ。で7時からの夜勤だから、明日の朝まで、
朝まで、
そしたら工場でサイレンがけたたまたくなったんだよ、
事故、
事故。そうしたらその小林くんが30トンの鉄板で頭挟まれて即死しちゃったんですよ。でそれがね、 仕事中だけども全部降りてこいって、うん、鹿島から来た人ら集まれつくことで、そんでいや三日三晩葬式やってたね、大変だったわな、うん、で鹿島をちょうど作る時だから、だから我々の就職の先生も来て、うん、お前大丈夫なのかって、うん、それがずっと広まっちゃったから、
うん、続けられるかってことで、
当時は就職する人が少なくなっちゃったんだわな。
そりゃそうですよ、うん、命取られるってね。
それで住友金属の勤労課のお偉いさんは、俺と山中君と田崎工業が入った人らに学校に行って説明会やってきてくれと、
安全だよって、うん、こんなことはめったにないよっていう。
そうだから鹿島高校に私らも行って、うん、どうしたんですか教牧さんって聞かれたから、まあなあって、家にいて転んで頭打って死ぬ人もいるし、うん、まあ事故つのは本当の想定外で、うん、何が何だか分かんないんだけど、うん、まあ自分が注意する方がないんだわ、本当に今思えばよ、18歳と6ヶ月だったな、その人な、半年間で死んじゃったんだよね。
あ、まあ、じゃあ親御さんもね、泣くに泣けないですね。
そうだから、いや偉い問題になっちゃったんだよ、茨城県でも、
う
ん
う
ん、
そりゃそう
でしょ、開発を作ってる真っ最中だから、うん、そんで用地提供者の大協力者の家だからな、
うん、あ、うん、そんな危険な工場があっていいのかっていう、
で昔の古い設備だから注意しないと、
うん、今みたいなね、安全便がとかそういうのないですね。
何も死んでたよやっぱりね、安全面で、うん、いくら安全よくやっても、うん、はい、設備が古いからすごいんだわ、うんうん、だけども、うん、いざ鹿島に来てみたら、うん、もうそういうあれはねえんだ、全く自動のオートメーション化されて、
もうすごい
斬
新なね、
そういう、うん、鉄板で挟まれるようなあれじゃなくて、全部自動でオートメーションでこうずっとなっていくようなあれなんだからね。
で和歌山で3年、
3年、
まあ、
こっちで2年くらいだっぺ。私も家が実家の方でやっぱりみんな農地とかで提供しちゃったでしょ、うん、だからもう農業だけでは食えないんですよ、うん、
土地も広くないしね、
そうそう、で年商も持ってたし、
うんうん、そうかそうか、
農地を返してくれめね、
売ってくれる人がいないからね、
そうれ、うん、だしょうないからちょっと学校に行ってこいつことで親の命令で、うん、俺は親に従う方だから、うん、じゃあ行きましょうつことで経理の勉強と、うん、で夜は簿記学校とか、うん、そこに通って、はい、あとは不動産専門学校と夜2つ掛け持ちで、昼晩でも履修する授業が大体3時間くらいだから単位取れればいいくらいなので、はいはい、だからよその勉強してるのが多かったね。だから住金の総務課の人らも学校に行くすることはしょうないわねってよ、やめらせてくれて、嫌でやめたんじゃねえか、うんうん、実家を助けなくちゃならないから、うんうんうん、でちょうど会社創業したの昭和47年だね、うちの会社、うん、でそこで不動産業の申請して、でいろいろ定価の中に倉庫業やる、うん、何やるとかいろいろ入れてあるんですけど、うん、やっぱり用地の買収の方が多かったね。それを買って土地だけ6、4方式で嫌な人らもいるわけ、うんうん、それを全部買ってあげて、
うん、そうそう、声書きを持ってた人の分を買い取られたんですね。
そうそうそう、それもそうだけど広大用地にかかる土地、これを全部売りたいと、お金で
もう現金が欲しいと、
現金が欲しいよと、うん、そういう人がある程度いっぱいいたんだわ。だからそういうのを私らが買ってお金を渡して、
で
私
らが
6割もらって開発に提供してよ、で大内地が出た時名義にして、
じゃあもう担保をいっぱい持ってる感じだったんですね。
そうなんだよね、北公共埠頭の真ん前、長洲団地っていうんだけど、はいはい、あそこも50兆部くらいの田んぼだったの。で港を掘ってくるのに大外地がないわけですよ、みんなそこで稲作農業を営んでたんですよ、50兆分の土地に、うん、だからそこを本当造成して茨城県の方で大外地で当てたらどうだと、だからほとんど農地つうのはなくなっちゃったんだわな、まあ、うん、中ではあるところもあるけども、うんうん、ほとんどが田んぼばかりになっちゃった、
うん、その時今の港が丘ってどんな感じだったんですか。
三浜地区の移転で使われたの、
うん、じゃあもう原野、
そう、それで一旦行き詰まったんですよ、用地買収が超えるとこないわけだから、三浜地区の人
は、うんうん、そうですね、で
みんな協力してくれないわけ、やっぱ金の方がいいわけ、住友金属がお金を出してあそこ買収したんだ、で国土交通省から行き詰まった時に野呂田法政先生って偉い人が来たんですよ、やっぱり茨城県もそういう人が来てくれないと開発進まない、うんうん、35歳の若手のパリパリですごい人だったんだわな、その人がやっぱりこれ土地を買って企業にお金を出させてもらって、うん、それを県に提供して 三輪だから港川とか高間原とか、
何もなかったんですね、
そこを住金が買ってそれで提供してそこを県が造成してそんで大外地を作ってあげて集団移転、そういう経緯なんだよね。あそこは企業の方らもみんな一生懸命やってくれたんだわな。
わかりました。だんだん今の姿が少しずつ見え始めた、ところまでね、お話しいただきました。また次週もぜひよろしくお願いいたします。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。